目黒観光まちづくり協会プレゼンツゆるやか目黒ラジオ、この番組は目黒に関することをゲストを交えてゆるやかにお届けする観光トークバラエティです。
皆さんこんにちは。目黒観光まちづくり協会事務局長の石田です。この番組のパーソナリティを担当します。そして
番組アシスタントの石倉です。皆さんよろしくお願いします。そして
事務局の門藤です。そして
事務局の浅野です。そして
はい、井上です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ゆうべから急に秋めいて寒くなりましたけど、皆さんと夕べどうでした？で寒くってなんか何度も起きちゃったけど、
まあ、ちなみに配信明日なんですけど、
ああそうですね、
はい、
ただね、このやっぱり彼岸まで、暑さ寒さの彼岸までって言いますけど、本当に彼岸ね超えたら急にですけど、石倉さんどうでした？寒くなかった？
寒くはなかった。
暑くな
ってエアコンつけて寝ました。
そっか、エアコンつけるぐらいだった。
はい、
あ、そう。門藤さんは？
私はやっとエアコンを切って眠りにつく夜でした。
そうだよね、
最近。はい、
浅野さんは
エアコンつけて、
つけた、
はい、
おー、そうか。
ただちゃんと子供があの布団をかけて寝るようになったんで、季節を感じました。
なるほど、はい、そっかそっか。井上さんは？
はい、あの夏掛けを出しましたね、やっ
ぱ。ああ、そうだよね。
夏掛けを出す。
夏用の掛け布団。
だから今まで掛けてなかったんでしょ？
はい。T シャツ、
そうそうそう、
ダウンパンで寝てました、ね。
それもそうだ。
へえ。あ、掛け布団出さないんですか？
夏は。だって暑いじゃん。
だからちゃんとなんか掛けない
よね。だから寝室にエアコンあるんですけど、あのつけないの。寒くなりすぎちゃうから。だから隣のリビングのエアコンをつけて、で扇風機で風が来るよ。
俺はエアコンないんで。
いや、そっか。
扇風機で耐えてたんですけど。
すごいですね。
ね、この夏はね大変でしたよね。
そうですね。
暑くて、でずっとつけっぱなしだったな。そう考えてみると、ね、ようやく本当に秋一気にねそれもなったよね。今年は紅葉が綺麗かもしれない。逆にね。
いつ頃からですか？
11月上旬かな。
うん、遅いです。
でももうね、あの北海道では初雪初冠雪って、うん、言ってるから、あの綺麗になるといいなと思ってますけどね。あの皆さんも風邪をひかないように過ごしましょう。それではコーナーに行きましょう。
ゆるめぐイベントレポート。今回は9月13日に松岳寺の本堂で行った都市ボーイズトークライブ in 松岳寺2024をご紹介します。このイベントは同協会の会員に向けて企画したもので、2020年から目黒区の観光 PR 番組都市伝説ツアーズ in 目黒のナビゲーターを務めていただいているオカルトユニットの都市ボーイズさんによるトークライブです。中目黒の松岳寺様の全面協力により今年で2回目の開催となりました。
はい、ということでね、あの去年に引き続き都市ボーイズさんによるトークライブ in 松岳寺さんを行いました。どうでしたか？担当者ですね、大成功だったと思いますけど。
そうですね、あの平日だったんで今回、
うん、そうね、
どうかなと思ったんですけども、まあ、2回目の方も、今回初めてという方も多くの方にいらっしゃっていただいて、うん、結構やっぱ喜んでいただけたんじゃないかなと思いますけどね。
そうですね、まあ、あの当日ね仕入れた般若麺も
そうですね、その話はちょっとあの詳しく言ってもいいかなと思うんですけど、
うん、あれはちょっとびっくりしましたね。私も林さんがいきなりかぶっちゃうから。本堂の裏側にあの納骨堂があって、そこに池田ご住職がね ちょっと見せたいものがある。
リハーサルの後ですね。
で、我々もついてったんですけど、地下なんですね。地下があって、そこに東京大空襲で被災された方々の骨も収まってて、でそこは毎年掃除するんだけれども、2、3年前って言ったんですかね、それまで一度もなかった般若の面がいきなり現れて、ね、それこれなんですって言った時は、ね、本物のこんなでっかい緑色の般若の面でしたけど、
そうですね、もともと前からその池田ご住職からなんか不思議な体験とかないんですかって聞いた時に、納骨堂はちょっと不思議なことがちょいちょい起こる場所っていう話は聞いてて、で今回そのトシボーイズさんとのリハーサルを終わった後に行ってみませんかっていうふうに住職からトシボーイズさんに声掛けがあったとか即食いついてましたね行きます行きます
いきなりね
躊躇しないんだなやっぱりと思って、で局長と私と、僕はちょっと嫌な感じはしてましたけど、
私も嫌でしたよ、
ついていくかこういう機会ないし、石倉さんもしっかりついてきてよく来たな
何も感じなかったそうっていうか、なんかその前の話ちょっと聞けなかったんで、何回行くんだと思ってついていっただけなんですけど
そうか、
まあ、入った瞬間僕は結構ピリッとなんかしましたけどね、
それはその聞いてたからじゃない
ですか、そうか、何も聞いてないんだよね、
何も聞いてないと
林さんが速攻嘘つけてすごい
ふーんって入り返れた
って感じで
しかも
はい、なんか古い扇風機とか、
うん、あったね、
掃除機とかあって、あ懐かしいと思って
もう私もね、実体験あるんで、なかなかピリピリしながら入ったんですけど、嫌だなと思いながら、電気ぐらいつけてくれよと思ってさ、ちゃんとつけてくんなかった最後。
そしてその池田ご住職から早瀬さんに渡された般若の面が、まあ、緑色の結構大きい、
でかいよね、こんな大きくて角が入って
て、裏側にも国宝なんちゃらって記載があって、うん、林さんが調べたところその国宝のものがあって、それは大体その人目に触れないように保管されることが多くて、そうじゃなくて代わりに人目に出すように同じものをもう一つ作ることがあるらしくて、それにそういうなんか「も」っていうその頭につけるっていうことがあるらしくて、うんうん、多分それじゃないかっていう、
国宝にあんのかね、ああいうの調べてないけど、
で池田ご住職が林さん引き取りますかって聞いたら、ホクホク顔でいいんですか
みたいな、もちろんみたいな
お払いしましょうかって言われたのに、いや結構ですって速攻断って、喜びの顔でしたね。で
そのお面をどうするのかなと思ったら、本番に持って入って
かぶって入って、
かぶって入っていや大丈夫かいと思った、取れなくなったらどうするんだ、
なんかそういう話ありますよね、
マスク映画にあったらマスク
だ、あそれもあるし、なんか
ジョジョで、ね、ジョジョは
あ、いろんなところでアルバタ
で、トシボーイズさんの YouTube チャンネルで林さんがその時の話をしてて、
ね、してたね、
その後 やっぱちょこちょこ不思議なことが起きてるっていう話をしてて、でその YouTube の間にそのコメント見ると何分何秒に何か声が入ってるとかっていうのが数箇所あって、まあ、聞いてみたら何か入ってるのは入ってんなって
本当そこまで言えなく見たけど、名前もね、名前もついたんだよね、
マスコって名前で、いやなんかその以前にそのトシボーイズの YouTube の視聴者から投稿で、早瀬さんが緑色の顔をしたマスコという女性に呪われてる夢を見たっていうのがあって、緑色ってまず早瀬さんはあの 般若の目が緑って珍しいので、うん、みたいな。で、松子って何だろうなって言ったら、あの、松鶴寺の、その、岸本寺さんがおなされてますけど、それが三沢初子っていう方の、
仙台藩のね、
新されても初子なんじゃないみたいな、
うん。言ってたね。
その辺はちょっと、微妙なラインだなと
思う。まあ微妙だけどね。結局名前は松子にしました。言ってました。まあそんなんでね、あの、私もいきなりそういう言葉って、ああ、すげえなと思って、そのまんま使っちゃうんだ。掃除ぐらいすればいいな。
ちょっと衛生面が気になりますね。で、その、あったもの、
そのまま被る。なんか服とかさ、ねえ、なんかしたいよね。
あ、かぶること、
うん、
なんかアレルギーです。
あのお面見てどうだった？でっかいこの般若の面。
立派でした
ね。
恐怖心とかどう捨てたのどっかに。
いや、
怖がりじゃない。
あ、怖がりですよ。
え、怖がり
とかめっちゃ怖いけど。
そうか。
でもなんか私病院に詰めてたじゃないですか、
うんうんうん、前。
なんかちょいちょいあったんで、まあ、
そうやっぱりね、病院あるよね、うん、そうそう、
お寺らしいって。
そうだね、
まあ、最後ご祈祷してもらったんでね、うん、まあ、そうそう、いらっしゃった方もあの大丈夫だと思いますけどね、
うん、そうなんだよね、病院やったでしょう。
結構、あ、病院はもうさすがにゾッとするような場所とかはあったんですけど、うん、
あ、じゃあ大きい病院、恋愛室のある
昔あったみたいな、うん、多分今もある、ちょっと場所分かんなかったですけど、あの急病棟を、うん、取り壊し前の急病棟を事務室として使ってるタイプの、
うー、そうか、それだ。
条件がいいね。
なかなか怖かったですね、
うん、そうそう、あ、思い出しましたよ。それで私もあの旧庁舎ね、中央庁にあった時、第4庁舎って病院の跡地に建てたんですよ。で、そこに環境保全課、あ、じゃね、そうそう、環境保全課があって、私そこに行ってちょくちょくね、
会いました。
うん、
いたんですか。
いたの。
見えた。
いっぱい
いっぱい。
で、一番、あ、これはって思ったのは、2階に部長室があって、部長たちと部長課長と相談、打ち合わせしてたら、あの部長がこっち、階段が室がこっちなんだけど、その前に座ってて、トントンって叩いたの、ね、そしたら部長が、あれ、こう手が届くような高さじゃねえよなって言って、階段の下からね、2階分だからさ、そうですよねって、トントンって叩いた。
ちょっと意味が分かんなかった。
そうか、階段室に繋がってる隣の部屋で、で下の方に近いところで打ち合わせしてて、でそこで背中からトントンって聞く。
まあ、ちょっとやっぱり今、まあ、
失礼しました、説明が悪くてしまいます。まあそんなのも
ね、おかしなね、うん、おかしな、ありえないことが、
ありえないことが、
一応その都市伝説ツアーズでは語れないっていうテーマでお願いして、
うん、そうでしたね、
話してもらってますけど、
うん、
どうでした？僕ちょっと行ったり来たりしてたんで、まともに
話聞こえてないんですけど、私も、うん、あの投資ではなかなか聞けてなかったんだけど、
私もですけど、
ね、みんなそうだったよね。あっち行ったりこっち行ったり、
最後の方のお話だけちょっと聞けたんですけど、前回の方がこう心霊的なお話が多かったかなと思って、そうそう、うん、じゃそういう話を期待していたので、
ちょっと
マイルドかなと思ってしまったんですけど。
マイコというね、マイルドに。そうそう、部長もね、聞いてたんで。
ああ、目黒区の、うん、あの
部長さんもいたんですけど。
を担当されてる。
まあ、途中で次のね、弱かったんで、途中で中断しましたけど、真面目な話もするんだね、って書きました。
能力者の方のお話、うん、とかしていて、
能力なる人の話、
能力なる人がこう知り合いの知り合いにいてという
話。ちょっと何言ってるか分からない
、まあ、とか本当にそういうお守りの話聞いてなかったですか。
あ、お守り作ってくれたってやつ
だ。作ってくれた方にちょっと呪われそうになったけど、うんうん、別の能力者の方とお友達だったから助かったって。その友達がその呪われそうになった人の異変を察知して電話してくれた。
そうだそうだ。あ、そうそうそう。ちょっ
と聞いたわ、
それ。あ、聞いた聞いた。電話くれてね。
お守りの呪いの解除方法みたいなのを教えてくれて。
うん、そうだそうだ。
となきを得たみたいな話を。
本人じゃなくてね、都市ボイズさんたちじゃなくて、もう一人の A さん、何さんだっけ、
ね、ひろきさんだっけ、
全然違う
なんとかさんがね、で、あ、そうそうそう、知り合い、あのね、知り合いの人ってすごい助けてくれてるよね、あの話する
とすごい人ですよね、うん、そういう人って
遠くで分かんだもんね、
いらっしゃるんだなって
それもなんかひょんなことで、あの、知り合いになったみたいなこと言って
なんか SNS
でそうそう、ね、
っていう話でしたね。
あのお二人結構ちゃんと独自の調査をされるから、
うん、
結構インチキだって言っちゃう場合もあって、
ああ、うん、
これは岸本さんとかまあ僕はっていう話で言ってますけど、
うん、
でもね、やっぱ中には本当に不思議な力を持ってる人はどうやらいるっぽいねっていうことみたいですけ
ど、ね、うん、そう思いますよ。
そういう人とやっぱああいうお仕事してると結構お知り合いになるんですかね。
そうでしょうね、
なるんだろうね、
うん、
なんかネタに1個と書かないですよね、うん、すごいなって。
だからあのよく言うじゃないですか、例の話をすると例が寄ってくる。
あ、そう、だからあんましない方がいいんです
よ。そうなの、あんまりしたくない例なんか信じてます、信じます、浅野さんの笑ってきてた
私はあの目で見たものしか信じなくて、見えないもので
そうでしょ、
うん、見えないから何にも感じないです。
加藤さんは、
私もその辺の霊感なさそうなタイプで、
そうでしょ、
うん、いかにもそんな感じですよね、寄ってこない感じ。
いやいや、俺もそうだったのよ。
あ、そうですか、
うん、ずっと、まあ、そうは言ってもな、うん、そしたら実際に体をこう揺り起こされたので、
金縛りですか。
金縛りじゃない、こうやって起こされた寝てる、こうやって寝て
た、こうやっても伝わらない
し肩を揺られた
ってこと。いや、この辺はね、こう
本当にこの辺も、
ね、こうやって揺り起こされたっていう
の。家でですか、うん、今のお家で。
いや、まあまあ随分前になりますけどね。
でも私は結構じゃない、見た、
あの、そっか、
怖がりなんで、私も見たものしか信じないんですけど、まあ、いたんだよね。いたんですよ。あの、まあ、その病院で勤めてた時は、なんかすりガラス、病室がお部屋になってたので、病室でお仕事、一人で、昼間とか、したんですけど、なんか前を通るんですよ、すりガラスだから。ってなんか通ってお掃除かなと思って、あの、呼び止めようと思って開けたら誰もいなかったとか、影だけ通るとか、あ、なんかあの病院の古いカラカラカラっていう音だけ聞こえてくるとかがちょいちょいあって、初めはびっくりするぐらい怖かったんですけど、まあそんなもんかみたいな
すごいね怖がりじゃないじゃん、
しょうがない、しょうがないです、そこが職場なんだから。いや、
ちょっと離れよう、
でもみんな言ってたんで、多分いるんだよねみたいな、だからいるんだねっていう結論で終わったから、まあそっかと受け入れて、
まあ中にはね、悪い例もいるらしいからね、そこは注意しないといけないかもしれないけど。井上さんは。
僕はないですね、
そういう能力は。
ないですね、はい。
信じてもいない。
いやいや、信じてはいますけどね。まあこれだけね、いろんな人が見てれば全部集団催眠とは言い切れないでしょう。
集団催眠ねなるほどね。
まあ別にあっても不思議じゃないかなって思いますけど。
そうですね。
そう、先生とかに、ね、お塩を持ってました、部屋の四隅に。
あ、そう。
私はじめゴミかと思って拾っちゃって、あーと思ってすぐ戻したんで
やべ、結界だ、
結界切れたと思って
そうなんだ。まあまあいろいろね、あの、性もあれば死もある。
で、 まあ、本堂の中でやっていただけるっていうことと、最後の池田ご住職たち 3名の住職による
そうですね、
ご祈祷ということで、まあ、なかなか経験できない、
ご祈祷なんてね、なかなかね、個人では受ける機会をね、よほど何かないと、
かっこいいなって思っちゃいますね。なんか普段話してる池田ご住職が穏やかな現代的な感じなん
ですね。そうだよね、目がついたような
全然見えないって言ってました
ね。さすがにあの地下に入るときは嫌な気がするって言ってたよね。
そうですね、
うん、
なんか結構怖がりっぽいですよね、
うん、そんな感じだよね。ああいうところはあの弟子に任せるみたいな。そんなことはないんだろうけど、
なんかで幽霊が出たからお祓いしてくださいみたいなお願いとかあるんですって。そういう時はビビっていくらしいで、出たんだって。
家に行くのか、
はい、
あんたやっぱそういうこと、大変だな、やっぱご住職。
ねえねえ、ほら夜中とかね、あの広い中にね、寝られる一人で。
あ、そういうことあるんですかね。
どうだろう、
ないのかな。
あそこに住んでるかどうかわかんないですけどね。
あそこ何、無人になっちゃうの。
いや、なんない。でも
ちゃんと寝る部屋があるんでしょうね。
そうか、まあ、それそうだけど、
まあ、なんか前に忙しいですかって聞いたら忙しいですよって言ってて、あの住職って住むのが仕事なんで休みってないんですよっていうふうに言ってて、ね、あ、なるほどっていう。
まあ住む職だからね。
で最後我々が作った都市伝説ツアーズオリジナル T シャツ
を
販売させていただき、
はいはいね、
で購入された方はトシボーイズお二人がサインしてくれる。
その場ではね、話しながらね、ああいう機会はどうなんだろうな、あるのかね。まあライブではやってんのかもしれない。
やってますね、うん、はい。
でもすごい喜んで
いただいて、ね、喜んでたよね、
よかったですね、うん。
今まであの会員向け販売ということだったんですけど、ちょっとこれの配信のタイミングで、
そうですね、
一般販売で、あの協会のホームページから購入いただけるようにしますので、ご興味あるのでぜひ。レジェンダーズのイラストと、あとあのトシボーイズの2人のイラストも入ってるので、
可愛い感じで、
はい、ね、ぜひ
ぜひご購入ください。ありがとうございました。あ、告知って何かある？
目黒観光写真コンクールの募集中で、まあ、今月いっぱいなんですけども、ね、街並みと商店街というテーマ、まあ、あのどちらかでもいいんですけど、
残したいがつかなかったっけ、
まあ、サブ的なところはありますけど、はい、まあ、目黒のお気に入りの街並みとか商店街とか、まあ、再開発がどんどん変わっていっちゃうので、
ね、
あの今のうちにあの残しておきたいお気に入りの景色を応募いただきたいと。であのだいぶちょこちょこ応募来てるんですけども、うんうん、X の方、SNS 部門が全然来てませんね。まあ、今まであのインスタグラムでやってたんですけど、
あ、そうだ、今度ね。
ちょっとインスタグラムの仕様が変わってしまって、それでちょっと応募集するっていうのがちょっと難しかったんで、今回から X で、募集してるんですけども、今がチャンスだと思います。
ぜひ。
はい、ぜひお願いします。
ね、はい、お待ちしてます。
はい、10月12日開催の街歩きの募集を現在行っていて、9月30日締め切りなので、うん、
はい、
ぜひご応募ください。油麺の方を回る街歩きで最後に消防署の中を見学できるツアーになっているので、ね、ぜひご応募ください。
そう、目黒消防ね、うまくするとはしご車に乗れるかもしれない。
そうです ね、訓練が見れるかもしれない。
訓練も見れるかもしれない。
あんまり大人になって見る機会がないと思う
ね。そうね、中には入れないもんね。
そうですね、
まあ、ぜひご応募ください。まだまだご応募してますのでよろしくお願いします。
ご応募してます、
募集してますので、募集してますのでよろしくお願いします。
詳しくは協会のホームページを見ていただきたい
ですね。
番組では皆さんのご感想、ご要望をお待ちしています。メールアドレス、イルメグ、@目黒-観光.com までお送りください。
それではまた次回まで。さよなら。
さよなら。